種ラジ。
どうもオレンジです。
いやもう本当にね、徹夜ですよ。いや本当大変だわ。アメリカはポンです。
世の中全部種ショー、種ラジよろしくお願いします。
種ラジの種すけ
でれん。
でということでですね、映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとで気になったものをですね、拾っておりますので、こんなんやるらしいねっていうね、そういう世間話にも使っていただければ幸いです。ということで、我々の方でね、先週楽しんだものをちょっと話したいなと思いますけど、オレンジさん、何を楽しみました。
僕は前から言ってますけど、東京フィルム X という、ね、映画祭と東京国際映画祭という映画祭ずっと続いてますので、それに合わせて、六本木まで行って、映画見たりとか、日比谷まで行って映画見たりとか、そういうことしてましたね。で今回、フィルム X とか例年そんな参加してなかったので、なんかアジア中心としたところでのなんか日本ではなかなかかからないかもしれないような映画っていうものをそこそこいい映画館とかで見られたっていうのは結構いい体験をしたっていうか、まあ必ずしもそれが面白いものばかりではないんだけれども、経験としてこれを見ているっていうこと自体は意義があることかもしれないなみたいなことは思ったりとか。
タイトル一つぐらいちょっと教えてくださいよ。感動した作品。
感動した作品は日本の作品の、逃げた女っていう、ポンさんも見たことある本サンス監督の作品があって、見ましたよね、ポンさんね、本サンス監督のね、
なんだっけ
作品見たと思うんですけど、本作はなんか一人の女性がいて、なんか一番最初その人がとある片田舎にあるその人の先輩らしき人のところに家に行ってずっと話してるだけっていうの、それを何回か繰り返すんですよ。いろんな人に挨拶するって。でそのほのぼのとした会話の合間にちょっと外からなんかいろんな男がピンポン鳴らしてなんか文句言いに来たりとか、なんかそういうのが挟まってくるっていう、本当に一見するとすごくほのぼのとした映画なんだけど、そこにこう背景にある彼女たちの今までの生活とか歴史とかを想像した時に見えてくるその今の社会の問題というか、バランスの悪さみたいなものっていうのが、こう透けて出てくるみたいな感じの作りがねすごく秀逸で、なんかカメラワークとかもね、こう不思議なズームとかするんですよ。その感じがちょっとねだんだん慣れてくるとなんか癖になっていくっていうかね、そこら辺の撮り方の癖とかもある。僕本山監督そんなに見たことなかったというか、劇中で見るのは初めてぐらいだと思うんですけど、なんか今回見れてよかったですね。なかなか多分、劇場で公開されるとしてもヒューマントラストシネマ渋谷みたいな小さい劇場でかかるぐらいの作品だと思うので、見れてよかったなみたいなのはあったりするかな。
僕が見たのは、夏目漱石の、
それからだ、
作品を、元にしているそれからですね。モノクロですごい面白かったですね、あれね。ゲラゲラ笑ってましたけど僕。
そうそう笑えるんですよね。そう、それもある。あとは東京国際映画祭だとなんか舞台挨拶みたいなのを見たんですけど、やっぱコロナ禍における舞台挨拶っていうものの特殊性、なんかパネルをアクリルパネルを、間に置いてそこにみんなスッと立つみたいな。で登壇者の方々はマスクしないんだけど、司会者の方々はフェイスガードしてたりとかっていう、なんかそこら辺の工夫の感じとかもちょっと見てて面白かったですね。どういうルール引いてんだろうなみたいな。もちろんだから舞台挨拶するのにマスクしてるってなるとファンの方々とかもなんか納得いかないだろうけど、でも司会の人がフェイスガードマスクしてるのに、それでいいのかみたいなのがあったりすると思うんで、なんか面白かったですねそこら辺の。
なんか芸能ルールを覗き見るような感じだよね。
そうですね、撮影現場実はみたいな、なんだっけ、この前の NHK のね番組でもすごい注意して撮影してる、その背景も含めて見せた番組はスナックかなんかの話ですね、ありましたけど、なんかそんな感じのが多分芸能界、特にね芸能界の方々で感染されている方々とかは多くいらっしゃるので、そういう意味で言うとね、ケアすげえしてんだろうなっていうのが見えて面白かったです。
私はもう毎日国際報道2020ね、 BS の NHK でやってるニュース番組をもうずっと見てますね。
へえ、なんか1日に何回かやりますよね、確かね。
あの、いや、ワールドニュースっていう外国のニュース番組をそのままあの通訳の人が翻訳して、うん、あの同時通訳で喋るっていうのもあるんですけど、この国際報道2020っていうのは、うん、今日1日の海外のニュースを日本のキャスターが、うん、まあ、あの、うん、語るってやつで、まあ、特集とかがあって、まあ、この、うん、今週はずっとあれですよ、あの大統領選挙の特集だったりしましたけど、これはなんか、うん、なんだ、なんか日本のニュースに結構小食気味な私としては結構面白く見れてるんで、これはちょっと継続して、うんうん、見ていきたいなと思ってますけどね。こればっかり見て、うん、娯楽としてもちょっと見てて恐縮だなと思ってます、ね、
娯楽なんだ、
うんうん、はい、では、気になる新作の映画などを紹介してまいりましょう。オレンジさん、お願いします。
はい、これちょっとなんか先週紹介しかけたんですけど、いろいろな都合があって、ね、カットされたんでもう一回紹介します。ミッシングリンク、英国紳士と、秘密の相棒というアニメーション作品ですね。おととしかな、もっと前か、クボという、まあなんか日本の、なんか、桃太郎みたいな感じのやつをベースにしたような、ストップモーションアニメですごく人気になりました。その前もコララインとボタンと魔女とか、なんかいろんな賞に輝いてたりとかするようなスタジオである、ライカというね、スタジオが手掛けた新作のストップモーションアニメでございます。神話と怪獣研究の第一人者を自称するライオネル卿は伝説の生き物を発見して自らの才能を世に示そうと旅に出る。その途上で人類の遠い祖先である生きた化石ミッシングリンクと遭遇したライオネル卿は、種族で唯一の生き残りだというミッシングリンクの親族を探すため、うん、伝説のシャングリラを目指すことになるがというですね、はい、なんかワクワクする感じの冒険談みたいなものが描かれるそうなので、で一応もう今年、前回かのアカデミー賞の長編アニメーション部門にもノミネートされているような作品でございますので、うん、まあ今までの作品見るとね、間違いない技術みたいなものが見られる。まあ、クボなんかストーリー的にちょっとあれだったんですけど、やっぱりアニメーション表現としての新しさって、新しいというわけではないかな、なんかその細かさとか、見るとやっぱびっくりするところはあるので、今作もどういう風に作られてるのかなっていうのがちょっと気になるところでございます。
ちょっと予告だけでも一発見てもらうとなんか印象変わるかもしれないね、うん、
そうっすね、なんかね、
なるほ
どな
と、はい、
あともう一個、種は誰のものというドキュメンタリーが僕全然知らなかったんですけど、調べてたら出てきて、うん、国会で審議の続く種苗法改正について専門家の分析も含めて農業の現場から遠く探ったドキュメンタリーということで、うん、種苗法ね、一時期話題になっていて賛否両論いろいろ渦巻いて、なんか現場の方々からすると別に賛成でいいんじゃないかなみたいな意見もちょいちょい見たりとかっていうのを、僕もそこら辺の具体的にざっくりとしたところしか捉えられていなかったので、うん、これを実際その、まあ、この作品の中ではね、農家の方々とかの話も聞いてるのかな、北海道から沖縄までさまざまな農業の現場を取材していて、その問題点であるとかをピックアップする作品らしいので、うん、ちょっと見たいなと思いつつ、劇場がね、都内だとアップリンク渋谷かなぐらいしかなくて、いろんな問題があるっていうのと、渋谷っていうので、ね、すごく足が遠のいてるアップリンクでしかやってないっていうのが、
はい、
残念だなと思って、ちょっと見に行くの難しいなみたいなことちょっと思ってたりします
ね。まあでもね、この種の問題ってすごく難しくて、その、うん、自分たちが作っているものも2代目がね、こう育たないみたいな問題とか、
うん、
あとその種を勝手に持って行って、まあ、海外でそれが我が国のようなものとして育てられてしまうとか、やっぱこう、うん、ね、あのモンサントだっけ、やっぱこう種を管理する会社が大きく育ってるみたいな話もあって、なかなかこう、うん、僕らが思ってる以上に、あの、こう農作物も産業品みたいな扱いに実はなりつつあるというところがあって、やっぱその辺はこう種苗法で守るべきものを守らなきゃいけないとか、まあ、いろいろ考え方はあると思いますけど、まあ、ちょっと技術的なことも含めて難しいけど、やっぱね、こうちょっとつまびらかにして、普段ね、僕らが作ってないだけに意識が低いけど、ちょっと知っておきたい分野ではありますよね。
いや、こういうのとか作ってくれる原村監督ってことですかね、すごいありがたいなと思います、うん、なんか今までも農業を手が回したドキュメンタリー作ってるそうなので、命たぐらす人々、天に栄える村など、ちょっとね、うん、すごく気になります。
はい、ありがとうございます。では くくり方がいつもわからんのけど、注目の名画座のコーナーです。
今週の名画座は君だ、
何なんだ、
目黒シネマでございます。
選ぶとですね、受賞してるの
これ。11月14日から、はい、11月20日までですね、殺さない彼と死なない感情、そしてアルプススタンドの橋の方のセットでございます。青春ものとしてね、殺さない彼と死なない彼女はなんか予想を裏切ってというかね、
見たの、
見ました見ました。結構前に見たので、僕はこの作品はなんか胸を打たれるものがすごくあった。意外とこう演技面でもなんかそれぞれのキャラクターに、間宮祥太朗さんと桜井日奈子さんというコンビですけど、あのキャラクターに合ってるというか、なんか違和感がない感じもありつつ、ちょっとね後半思いもかけないような展開っていうのがあったりするので、そこら辺も含めてちょっと楽しんでいただくといいかなと。アルプススタンドの橋の方僕まだ見れてないんですけど、はい、青春映画としてすごく評判もいいので、どっかのタイミングで見たいなと思いつつ、 DVD でもいいかなと思いつつだったんですけど、ちょっと映画館でかかってる間にね、見れる機会があったらちょっと見たいなと思っております。
野球の応援をしている映画なんだけど、野球のシーンが全然出てこない映画だよね。
見たいですね。アルプススタンドにいる高校生たちの話らしいので、はいはいは
い、うん、ありがとうございます。では気になる家映画ということで、お家で見れる映画ですね、ご紹介です。金曜ロードショーはファンタスティックビースト、ルパン、エヴァンゲリオンの流れが、続くそうなので、もうこれは我々はもうお任せです、うん、私どもは触りません。こちらではですね、
面白いですよファンタスティックビースト、面白いですし、エヴァンも面白い。
NHKBS シネマで、地上最大のショー、これが、これなんかあれなんだっけ、
グレイテストショーマンのねベースになったんです。
そうだよね、そうですよね、うん、なんかすごいよ、アカデミー作品賞、はい、脚本賞を受賞した娯楽大作だそうなので、ちょっとね昔のものでありますけど、ちょっと気になる。
いろんな意味で欺瞞にあふれた作品だって言われてますからね、グレイテストショーマンはね、 あんないいやつじゃねえよ、
まあまあ、ね、まあまあそうか。でそれからユリシーズというですね、古代ギリシャ詩人のホメロスのオデュッセイアを元にした英雄ユリシーズの愛と冒険の物語ということで、個人的には一つ目の巨人とかね、そういう神話の世界をに出てくる、まあ、ちょっとしたキャラクターたちの登場が気になるところではありますが、これもちょっと面白そうだなと思いますので、気になる方はご覧ください。さあ、あとはですね、気になるテレビ番組ということで、いろいろね、世にも奇妙な物語とか、たけしのこれが本当の日本芸能史、一人芸ね、今回ケーシー高峰が大活躍する一人芸とかありますけども、僕が今回紹介したいのは、あの BS 富士でシンギュラリ TV 2043ってのがやってて、まあ、これ次はもう2回目になっちゃうんですけど、なんかアンドロイドと人間が共生している社会のドキュメンタリーっていう体の物語なんですよ。
え、なんかドキュメン、カノッサのなんとかみたいなやつ、
ね、いやいや、もうそういう、もっとなんか本当にアンドロイドが出てくるの。
ほうほう。
でそれが、彼女は、国内でも有名な、初めて訴訟をしたアンドロイドですみたいな、そういう世界観で物語が語られていくような1回目だとね、いう話なんですけど、なんかこう、つまり、人類が今後もしかしたらアンドロイドを共生するかもしれない、そういうふうな社会で、をそのドキュメントタッチで切り取ったらどうなるかっていうふうな作品になってて、これちょっと意外と面白かったので、 BS 見れる人はあのシンギュラリ TV2043、次は仕事と機械というテーマだそうですけどね、ちょっと見ていただいたら面白いかなと思います。はい。そして気になるイベントです、ゲームマーケット2020秋が行われます、電源を使用しないアナログゲームのイベント、ゲームマーケットですけれども、前回はね、あのバーチャルで行われたりもしたんですが、今回は、東京ビッグサイトの、お梅展示棟、
大梅行っちゃうとね、やばいんです。
大梅に行っちゃうとダメだね。大梅ね。
じゃあ、大梅に行っちゃうと、あの、はい、西東京の辺行っちゃうんだよ。大梅
ですね。梅か。大、はい、梅か。はい。大梅ですね。で、ここで実際にリアルでやるそうです。なんかね、あの、入れ替え制というか、なんかこう、チケット。
青梅ですって、青梅。
青梅だね。はい。失礼します。
青梅。
はい。はい、恥ずかしいよ。なんかね、ここね、ビッグサイトじゃないんだよ。ビッグサイトの近くにあるとこなんで、あ、いや、ビッグサイトなのかな。どっちだろう。これしか確認しなきゃいけない。いや、俺前間違えたのよ。ビッグサイトに行っちゃったら、そこじゃなくてさ、多分これ違うんじゃないかな。ちょっとこの調べて。
まあ、どちら近くにありますよね。間違いなくね。
いやでもね結構歩かなきゃいけないんですよ。
あらそうなんだ、うん、
なんでこれは気をつけていただきたいなというふうに思いますけ
ど、検索してください。
はい、そうだね、違う、ここはねちょっと歩かなきゃいけないとこです。
あ、そうなんだ、
違う、はい、ですんであのビッグサイトじゃないんで気をつけてください。まあビッグサイトから歩けなくはないけどね、ちょっとはありますんでね、うん、はい、であの一応リアルでできますし、まあ体験ブースもありますから、まあ、ちょっとこの中ではありますけどね、体験も楽しめるかなというふうに思います。はい、14、15ですね、はい、なります。では展示いきましょう、どうぞ。
はい、あ、僕ですかね、本庄直樹さんのアン、かっこアンリアルユートピアということで、まあ皆さん見たことがあると思うんです。なんかちょっとミニチュアみたいにさ、ジオラマとかミニチュアっぽくなんか撮影する本庄直樹さん、伊兵衛とか木村伊兵衛とかも撮ってる 方ですね、その方の初めての本格的な大規模個展が、あ、まあ、市原アートミックスファンにはおなじみ市原湖畔美術館で行われるということで、日常の中ではなかなか行くことがない美術館です。
ちょっと遠いよね。
いいんですけどね、はい、もうすぐロケーションを含めてすごくいいところなんですけど、なかなか行けないんですけど、うん、そこで個展がやられるそうなので、まあ、僕もなんか見てて、うん、なんか何とも言えない不思議な感じ、普段見慣れてる景色がちょっと何だろう、見え方を変えていくような写真が多かったりするので、結構好きだったりするので、一時期ね、なんか写真のフィルターとかで結構流行ったりとかしてましたけど、なかなかその後どういうものを撮ってるのかっていうの楽しみですし、なんか今回は市原市を被写体とした撮り下ろし作品10点も特別展示されるそうなので、ちょっと興味深いところだなと思っております。11月の7日からも始まってますね、来年の1月24日までというところでございます。あとですね、もう一個、僕が実際見てきた展示でトランスレーションズ展、分かりやすさを分かり合おう、これなんか前も紹介したかもしれないですけど、ドミニク・チェンさんという方が、まあ、翻訳はコミュニケーションのデザインであるという考えに基づき、まあ、翻訳をね、いろんな言葉だけじゃなくて、言語的なものだけじゃなくて、歴史的に昔の時代と今の時代というのをなんか理解する、翻訳するみたいなところもあったりとか、あとは文化としての違いみたいなのを翻訳するとか、なんかいろんなパターンのその翻訳っていうものを捉えたような、あ、ちょっとまあ実験的とも言えるような、あ、もの、それはアートとかデザインとかだけではなくて、サービスとかね、機械とかそういうものも含めていろいろと展示している展示で、なかなか面白い。ちょっとね、あの数として10 21個ぐらいかなぐらいのものだったんですけど、 さらっと見られるものが多かったりしたので、ちょっと数としては物足りないかなと思うところもありましたけど、全然知らないこういうものが行われてるんだっていうことを知るだけでも興味深いところはあると思うので、1200円かかりますが、六本木のね、2121デザインサイトというところです。まあまあ、周辺のブラブラも含めていくと面白いんじゃないかなと思うので、よかったら行ってみてください。
はい、ありがとうございます。最後私の方からですね。
はい、
アートブックフェア。いつもやってますけども、こちらがのバーチャルアートブックフェアということでですね、うん、今回行われます、うん、でなんか一応疑似的に、なんか東京現代美術館かが会場になんかなってるんだけど、うん、別にそこがリアルにあるわけじゃなくて、そこ的なものとしてなんかやるらしくて、でコアタイムみたいな、ところでなんかいろいろ Google Meet みたいなのを使ってコミュニケーションが取れる、うん、仕組みになってるらしいので、ちょっと実際ねサイトを見ていただければいいのかなと思いますが、なんか購入ももちろんできるそうですし、うん、今回はオランダがね、うん、なんかテーマになっていたりもするんで、その辺のイベントなんかも行われます。11月16日から23日まで行われます。ネットで、ね、オンラインでね楽しめます、うん、それから渋谷区ふりあい植物センターで東京苔展、うん、あなたのそばにそっと苔っていうねイベントあります、ね、
かわいい、
なんかすごいちっちゃいね、かわいい植物園で、苔の展示があるそうなので、なんかね、苔のミニ図鑑もプレゼントがあるらしいので、行ってみたらどうでしょうか。11月15日までやっていますね。はい、あと平野光雅さんの、観光記念展示などもあったりします。こちらは12月7日までですね。はい、目黒のブック&サンズで行われてますね。はい、といったことで、他の、細かなものはブログなどもご覧いただければいいかなと思います。 ということで、うん、種ラジの種助でございました。皆さんも好きなものを言っていただければなと思います。はい、うん、ということでお相手はそうですね、私今、尾形俳優尾形健とその時代っていうね横浜市歴史博物館の展示が気になっております。ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。